はい、マモーです。いかがお過ごしでしょうか。今回は相手が求めていないアドバイスは毒でしかないというテーマで話をしていきます。まあ私が学習塾に勤めていて、まあ、これまで200組以上のご家庭生徒と接してきたわけなんですけれども、まあ、担任としてですね、直接科目を教えるとかではなくて、まあ、科目を指導する先生、まあ、生徒、まあ、保護者の間に立って、まあ、紛争するような、まあ、仲介役、触媒として、まあ、接してきたわけなんですけれども、一つ心がけていることとしては、まあ、特に生徒と接するときに心がけていることは、まあ、生徒が求めていないのに、まあ、アドバイスをしないということですね。まあ、よくあるのが、まあ、例えば生徒に日々の生活状況を聞きます。まあ、どれだけ勉強しているのか、あるいはそれ以外にどういった時間の過ごし方をしているのかを聞いたときに、別に生徒は困っていない。というか、アドバイスを求めていないのにもかかわらず、いや、もっと復習する時間を増やさなきゃいけないとか、いや、もっと自学時間増やせるよねとか、まあ、あるいは、まあ、正直その志望校を考えると全然勉強時間足りてないよとか、その E の水準が低いよとか、まあ、アドバイスをする、まあ、大人というか旗から見ていると、まあ、もっとこうした方がいいよっていう思いはあるから、ついついああした方がいい、こうした方がいいって言ってしまいがちなんですけれども、まあ、そのアドバイス、まあ、忠告、指導、指摘を聞いている生徒側からすると、まあ、あまり響かないというか、むしろ鬱陶しくさえあると思っております。まあ、なんでかっていうと、まあ、単純に別に生徒はそれでいいと思っている、あるいは本当にそうした方がいいのは分かっているけれども、ついつい目の前の、まあ、楽しいこと、例えばスマホで動画を見たりゲームをしたり、まあ、あるいは部活で疲れているからゆっくりしたりっていうような、まあ、欲求に流れてしまうと、まあ、生徒自身はそれでいいと思っている、まあ、てか困っていない、あるいは、まあ、本当はそうした方がいいのは分かっているけれどもなかなかしきれないの、だいたい2パターンなんですよね。うん、だから正論のアドバイスをするっていうのは、まあ、全然意味がないというか、むしろ、まあ、生徒との距離が広がってしまう、空いてしまうわけなので、まあ、自分は毒でしかないと思っております。まあ、言われなくても分かってるわっていうのが多分結局、まあ、生徒の本心とか、あるいはなんでそんな風にしなきゃいけないんですかっていう疑問が浮かぶだけなので、別に生徒が困っていない、分かっているけどやれないことに対して正論ですよね。そんに対するアドバイスっていうのは、まあ、正直不要かな、むしろ毒かなっていうふうに思っております。まあ、それよりもどちらかというと、じゃ生徒が今何を感じているのか、思っているのか、考えているのかっていうようなことを言語化するお手伝いをするっていう方がはるかに大事だと思っておりますね。うん、だからまあ聞き役ですよね。で、生徒に何か聞かれた時に端的に答えるっていうのは大事だけれども、それ以外は基本投げかけ、問いかけっていうのをしてった方がいいと思いますね。特に、まあ、やらなきゃいけないのは分かっているけど実際できていないっていうような生徒は、その実際感じているとかこととか思っていることを聞いてあげるっていうのが、まあ、聞いてあげるとか聞き出すっていう方がむしろ大事ですし、ただ無理くり聞こうとするんではなくて、まあ、生徒が話したいタイミングで話したいことを話してもらうっていうのが一番いいかなっていうふうに思っております。うん、まあそんな感じで、まあ、アドバイスは基本あんましないですね。特に正論を振りかざすとか、まあ、最もの方は言わないっていうことですね。で、これ多分上司と部下の関係でも同じかなっていうふうに思っております。まあ、自分は今立場上部下というものは存在しないんですけれども、対上司でよく感じるのは、まあ、それは分かってるよねっていう、いやそれはそうなんだけどっていうような当たり前のアドバイスというか、まあ、正論を振りかざしてくることが非常に多い なっていうふうに思います。これはあの上司によりけりだと思うんですけれども、まあ、自分の今の上司は、まあ、正直な話、まあ、そりゃそうだよっていう、うん、もっと生徒数増やさなきゃとか授業増やさなきゃみたいな当たり前のことを言ってくるっていう、いやそりゃそうなんだけど実際問題なかなか難しいからというか手こずってるから、まあ、困ってるんですよねっていうところを聞くことなく、まあ、当たり前なことを言ってくるっていう感じなので、まあ、ぶっちゃけた話、今上司との距離は個人的にはすごく心の距離は広がっているように思いますね。だから自分は、まあ、体制とあるいは保護者、まあ、あるいは講師に対してはそうならないように気をつけて心がけて接しているというお話でした。うん。ただなかなかっすね、これ親子間でやるのって結構難しいと思っております。まあ、ついつい良くも悪くも双方感情的になってしまうので、まあ、建設的な対話ができないっていうケースも多く見てきました。だからまあ親子間でやると多分衝突をしてさらに溝が広がってしまうとか、うん、なかなか生徒も本人も言葉にするのを億劫になってしまうっていうのがあるんで、そういった場合は第三者が入った方がいいかなと思いますね。科目を指導してもらうための個別指導塾っていうよりは、まあ、そもそもやるべきことをやれていない、本人もやんなきゃいけないことは分かっているけどできないっていうケースの方が大半なんですよね。で、そういった場合に、まあ、個別指導塾に通っ、まあ、塾に通ったとしてもあまり成果が出ないと。もっと前段階でやらなきゃいけないことがあるんですよね。まず自分一人でできることをやるっていうフェーズがあって、それで壁にぶつかりました。で、初めて塾に通うっていう選択肢が出てくるんですけれども、そのフェーズを無視していきなり塾に通わせても、やっぱあまり成果が出ないと。じゃあどうするかっていうと、多分第三者が、まあ、別に科目を指導するような形態ではなくて、まあ、第三者がまず、生徒本人の話を聞いて、じゃあ一緒にどうしていこうか考えようか、でじゃあこれをやってみよう、で実際どうだったのかみたいな感じの伴走するようなポジションっていうのが結構必要だと思っておりますと、うん、これはすごく感じています。で、まあ、それをなかなか今の勤めている塾ではしきれない部分が、システム上しきれない部分があるんで、まあ、個人的にもやっております。うん、まあ、ココナラというですねスキルシェアのプラットフォームで今やっておりますので、はい、まあ、よかったら、まあ、概要欄にリンクを貼っているので、要は伴走する自学力を高めるための伴走サービスっていうのをやっておりますんで、まあ、よかったら見てもらえると嬉しいですという、最後はさりげなく宣伝をさせていただいて、こちらを終わりにさせていただきます。最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは良い一日をお過ごしください。